アニョンカザーセオ、私はラジオワタラジ、こんばんはカザーセです。今晩は前にも出ていただいたキョタロウくんに来てもらってます。
よろしくお願いします。
で、キョタロウくん最近はどうですか？
最近ですか？最近はガキども教えてます。
ああ、なるほど。
ガキどもで、ね、まあいろいろ、まあ、勉強教えてます。あ、
勉強教える仕事をしてる。
はい、はい、そうですね。結構、まあ結構、はい、まあやってみて、いろいろ、まあ楽しかったり、まあ、大変だったりすることもあったりする中で、まあ結構充実してるんで、まあいいかなというふうに思ってますけど、いや、長谷川さんも、はい、はい、元気そうで。
あの、無職状態なんで。
いや、まあでもまだまだ、はい、これから、はい、
まあ、ね、飲みに誘っていただいて、
はい、いい、はい、ちょっと。
ということで、この前は、
はい、
沈黙の話とララランドの話と、
はい、
あと西加奈子。
あ、そうそうそう。
さらばの話。
そうそう、そう
してもらって。
そうですね。はい。
で、まあ、
うん、はい、僕の好きな小説家の話を。う
ん、で、今回は、あれ、去年の芥川賞、はい。
そうですね。去年
取ったコンビニ人間。
そうですね。
はい。が勧められて読みました。すごかった。あの、図書館で、あの、在庫検索したの。
はい。
そしたら、単行本が600件以上予約されてて。
はいはい。
で、あの、文藝春秋ってのが。
そうですね。はい。
文藝春秋に載るじゃん。賞取ったやつ。
はい。
それでどうにか、あの、貸し出しじゃない図書館まで、あの、チャリンコで行って読めた。
結構比較的すごい
話題になった、
はい、うん、読みやすい小説かなと思ったんで、
うん、
はい、まあ結構急だったんで誘ったのも、
うん、
なんで、まあでも、そうですね、誘ってからその友達に僕もコンビニ人間勧められて、
うん、
で、まあすぐ読めたんで、
うん、
あ、これは面白くて、かつちょっと今の、そうですね、先生にこう、
うん、
まあマッチしてると言いますか、ちょっとこう、まあ年も結構、はい、
慣れてるんで、主人公の年が36、
はい、なんでそういった、はい、まあという点も含めて、うん、まあ、ちょっと、まあ意見が
なんかね、いろいろとね、刺さるものが、
はい、そうです。
じゃあ俺の感想から、
まずどうしますかね、なんか、
はい、
なんかどうしますかね、適当になんかウィキペディアとか、
うん、そう
だ、はい、
まあ概要的には、
はい、
まあ女の女性が主人公、
そうですね、
コンビニでずっと、ね、あの大あれ高卒からずっと働いてる。
一応大学に入ったんですけど、で大学時代に始めたコンビニのアルバイトをずっとこう37歳ぐらいまで
18年間やってる。
そうですね、18年間ずっと続けている、うん、まあ、女の人の話で、
でこの女の人がひどく変わった性格の持ち主で、
はい、
なんだっけ、とりあえず最初の鳥の死骸を見つけたとこから子供の頃、
はい、
そしたらお母さんのところに持ってったら、じゃあお墓に埋めてあげようねって言われたら、
はい、
食べようと思ったのにって言ったの。
そうですね。あとはこうなんですかね、学校で男同士喧嘩してるところを、あの、なんか、
あ、止めてって言ってたから、
はい、
じゃあ止めてあげようと思ってスコップで思いっきり頭ぶっかか
りつけて一応止まったんですけど、うわ、こいつやべえやつだ。
そうそう、だからみんながやばいと思ってるんだけど、自分は何がやばいのかがわからなくて、
はい、
だから世間とのずれてる人間なんだなって自覚がある、
そうですね、なんかそれで親もこう、あ、この人はこの子はちょっとおかしいみたいな感じであって、はい、
うん、
でこう子供の時なんで、やっぱそういうところに神経質な部分もあったんだ、どうしても、
うん、
でそれでこう、あ、ちょっと、あ、私は異常なんだなみたいな感じで思って、
うん、
こうなんか結局こう自分からは何もしないで、かつ何も喋んないで生きていこうっていう、こういうなんていうか処世術みたいなものを身につけて、
うん、
まあ、ずっとそのまま生きてきちゃったっていう、
うん、
っていう感じですよ。
それで、
はい、
コンビニオープンちょうどオープンするコンビニに入るの。
そうですね、はい、
でそこでコンビニのマニュアルに組み込まれることで、
はい、
まともな人間社会の歯車として初めて歯車になったって実感を持って、
はい、
あのここでいる限り自分はまとも人間として生きていけるんだって思ってから18年経って
そうなんです、ずっとそのまんま
アルバイトのまんま、
はい、もうなんかずっと機械化されてるって言いますか、うん、はい、まあこのコンビニの店員であることが私で、うん、
だからそれ以外のプライベートも全てコンビニのためにある
すごいっすよね、こうコンビニのためにこう体調管理を気をつけて、
うん、そう早く寝るのもコンビニで 体、はい、体調崩さないで仕事するためである
で、はい、はい、
で、まあ、18年経って36歳で結婚せず、はい、恋愛経験もなく、はい、でアルバイト
ずっと、うん、はい、
コンビニの中だと店長に頼りにされてて、
そうですね、
まあ、要するに自分が変わった人間であるって悟られずに済む、
そうですね、
はい、なんか悟られるのがすごく嫌なんで、
そうなんですよ、ね、はい、でもまあもうずっとまあ本当にこうバリバリ仕事できてっていう感じなんで、うん、はい、まあ、仕事中はそういった問題も何もなくやっていけるっていうか、う
ん、でそこにとんでもない新人が来るんです
。そうですね。あいつが本当に、はい、
あの180センチで、はい、あのガリガリでの、はい、で服が汚い、はい、羽
なんですかね、
白羽くんだっけ、
白羽くん、
まあ、とりあえず、
はい、白羽くん、白羽くん、
もう言うことがひどくて
めちゃくちゃですよね。もうなんか
あのバイトにいる痛いやつを煮詰めたよあのなんでコンビニ店員で来たのに、はい、いきなり最初の朝礼で宗教みたいですねって
変わったっていうか、もうなんていうか
で単なる、うん、言ったことやらないし、はい、でなんでやらないのって聞いたら、はい、この世界は縄文時代から変わってないんだ縄文時代は男はあの村一番の美女は、はい、一番狩りができる優秀な男がさっさらってくる、
はい、
それ以外 の、 あの、まあ、ブスな女と行けてない男は、はい、あのそこで、ね、納得しないままくっつくしかないんだみたいな、
はい、
現代社会とか言っても縄文時代と何も変わってないんだとか言いましてで、あの、はい、あの君はなんであのコンビニで働くのに来たのって言ったら婚活です。
いきなり婚活だよ
でもダメだなとか言って、
はいはい、
あのここの店員は大したかあのしょぼいし、
はい、
でも客にはまだマシなのがいるんだけど、あいつらは俺らのことみんな下に見てて鼻につくって。
でもその後なんか客にストーカーするみたいなことも言ってるし、なんかその就活するっつってもなんか婚活かなんかするっつって言ってもなんかこう俺はなんか起業するっつってなんかアイディアを持っているから俺になんかこうそれでその売れれば女も勝手になんか寄ってくるみたいなことは言っときながらもうなんか言ってることとやってること全然違うなっていうかもうめちゃくちゃなんですよね。まあとにかくそういうクズ男が出てきてっていう
で、まあみんな何なんだあいつって思うんだけど、主人公はちょっとネジ外れちゃってるから絶対そういう子が来ても怒らないんだ。
そうですね。
でしょうがないなぐらいにしか考えない、
はい、
でみんなが陰口叩くんだけど主人公は陰口を叩くっていう発想がなくて、
はい、
だからみんなに口裏を合わせて口車に乗るとみんなが楽しむからあの悪口言うみたいな、
はい、
でそのうちそれもバレちゃってあの主人公をなんかバイトの後輩のバンドマンの女の子が、
はい、
何々さんって怒ったことないですよねみたいな、
あーなんかありましたね、
怒ってるクリだってことがバレちゃうっていう、
あえそこに結構注目したんですか、
う
ん、
そうです。で妹がいてさ、
あ、はい、
妹はまとも人間なんです。
そうです、
結婚もして、
あと妹とその女友達も、
まあ、あれが友達の旦那、
あれもちょっと後でまあ感想みたいな感じで言って
たんですけど、だからとにかくコンビニの中だとあんまり触れられないんだけど、仕事ができる古株のバイトとしての地位みたいなのがあるからあんまり突っ込まれないんだけど、久しぶりに会った同級生とも最近仲良くなって、そのまま集まりに行くと36 36歳でみんな友達は結婚して子供もいて、
はいはい、
で
まともに就職をしてっていう、うん、
まあもし独身でも就職してて稼ぎがあってみたいな、で、ね、
はい、
でなんで あなたは未だに独身でバイトなのみたいな風に言われるんですね、はい、
そうです
。で妹に言い訳を考えておいてもらってあの体が弱いっていう言い訳を考えてもらってんだけど、だけどそこの大勢の集まりの時に、はい、その久しぶりに会った友達の旦那が、はい、でもコンビニって体調悪くて大丈夫なのみたいに言われて
そうなんです
よ、ね、でどんどんどんどん突っ込まれるんですよ、
はい、でもなんとかしてそこはもうとにかくこう押し切るみたいな形で、
でその、はい、なんか異質なものを見て引くんだけど、
はい、
でも一歩引くんだけどなんか興味ある目線でみんな見てるみたいな感じのいやらしさがすごい出てて、
はい、あ、はい、でむしろなんていうかこうそのなんですか、主人公の女の子をなんていうかこうすごい僕が気になったのはこう結婚しないよとかすごいこう就活とかした方がいいって結婚しないよみたいな、
今度紹介してあげなよとか、
はい、なんかそのすごいこう
なんていうすっげえ俺ね、
はい、
何度も結局なんでこいつら俺にそんな紹介したがるんだっていうので何度も経験してて、
あ、本当ですか？
すごい分かるのよ、この人。それで怒られたりするんですよ。
あダメだよ、
そんな。なんで俺、お前に怒られる、お前に会ったの今日で、はい、2日目ぐらいだけど、なんで俺はお前に怒られてんの？
あ
それでめっちゃ喧嘩したんだよ。
あなるほど。
だからその圧倒的多数の押し付け、
はい、そうなんですよね、
押し付ける圧力の不当な暴力はすごくわかる、
うん、なんかやっぱりそこら辺もすごいこうテーマとしてあったりとか、うん、なんていうかいわゆるこう多数派の同調圧力みたいな、
う
ん、
そう
ちょっとそう考えるとあの男もあの白羽君かな、あの男も、うん、なんていうかなんで俺のこのプライベートまでこうすごいまたいでくるんだよ、もうあいつらはもう俺の人生を強姦してるみたいな、
まとえてるあいつすんごいまとえてる、あいつの言うこと
は、はい、でしかも共感っていうか
クソ人間だけど
クソ人間なんですけど結構共感できたりとかは
で、
はい、
まあで主人公の変わってるところはそうやって突っ込まれても多分脈拍測ると1ミリも脈が変わってないだから羊たちの沈黙って見た、
羊いや見てないし、
あのサスペンス映画で、
はい、
あの人肉食うやつが、
はい、
レクター博士ってのが出てくるんだけど、
あ、はい、
すんげえ頭いいんだけど、
はい、
そいつはのエピソードであの自分の検査をしに来た看護婦を食っちゃったんです、
はい、あ、はい、
でみんなに止められたんだけどその時の脈拍が1ミリも変わってなかったっていうエピソードがあって、
なんか村田沙耶香さんの作品的になんかそういう主人公は多いみたいです、
ね、あ、そう
なんなんか殺人をしたいみたいな感じのなどういう作品かちょっと読んだことないですけど、
多分ね、はい、思考回路はレクター博士に近くて、
あやっぱり
多分俺だったらもう腹立っちゃって喧嘩になるんだけど、
はいはい、
あの主人公はそういう風になんで結婚しないのとかガーガーガーガー言われて1ミリも脈が変わらないの、
はい、
だからそこはちょっと薄ら怖いんだけど、
怖いですね。でそれで逆にむしろその後の話の展開としてこう、まあ、その後こう男と、まあ、女が何らかに言ってこうなんかこう
そのクソ人間の白羽くんがバイトを辞めさせられるんだけど、
はいね、
あるひょんなことから一緒になって同棲することになる、
はい、そうなんですよね、
うん、こうそっからでやっと面白くなった、
そうなんですよね、なんか
そこまでが長くて、
はい、
俺さ一人称の自分語りの小説は、はい、なんか読んでるとむずがゆくなっちゃうね、
はいはいはい、
何こいつ自分の変わった自慢してるんだと思って、
はい、
自分の変人自慢してるんだって思っちゃって、
はい、
あの難しくなっちゃうんだけど、やっとそこら辺からストーリー的に動き始めるからそこからやっと面白い、
そうですよね、うん、なんかそれもこう その同棲したきっかけがやっぱりあるっちゃあるんですよね。
ストーカーしてるところを発見して、は
い、でまあとりあえずこうあの近くのファミレスで、まあ、ちょっとまあちょっととりあえず来てみたいな形で、まあ、とりあえずファミレスに行かせて、でまあいろいろそういう事情とか聞いて、縄文時代がどうのこうのなんとかなんとかって言って
でシェアハウスを追い出された
のね、
帰宅してて、
でなんかそのそれプラスさっき言ったこう俺の人生にこうもうめちゃくちゃこう土足で突っ込んできて、もうめっちゃ強姦されてるから、もうそういう世の中とは関わりたくないから、俺は隠れて生きていきたいんだみたいなことを言ってっていう風な形で、まあそれでこう、まあ、住処を探してるっていう風な形で、
じゃあうちに来なさいみたいな感じで主人公が家に連れて帰って、で要するに家に男がいるっていう風なことを周りに言うと、
はい、
あのなんか世界がうまく回ることを発見するの。
そうなんですよね。なんか姉とかももしかしたらいい反応してくれるんじゃないか、面白いんじゃないか、
妹はめっちゃ喜んで、あのお姉ちゃんやっと普通になってくれたみたいな感じで、
それもあの主人公の女の子の狙い通りみたいな形で、すごい、あ、本当にこのサイコパス的な、
うん、そう、完全にサイコパスなんだよ主人公。
そうなんですよ。
だからなんか、あ、妹がこうやって思ってくれるんだったら、
はい、
これを、あ、そうしようって言って、じゃあうちにいていいよって感じにして、
はい、
でコンビニにも、
はい、
友達にもそのことを言って、なんとなくうまく回り始めたんだけど、口が滑っちゃってコンビニで、
はい、
そのいる男があのクソ人間だってバレちゃって、そこからガラガラ崩れて
くる。なんかそうですよね。でもむしろこうなんかこう、あんなクズと付き合ってんのかよみたいな感じで俺来ると思ったんだけど、なんかあれっていう。
だからさ、それまでさ、要するに仕事ができる古株っていう地位を築いてた。
そうですね。
で主人公はこのコンビニは、あの自分のそういっためんどくさいプライベートのことも誰も突っ込まないし、
はいはい、
すごく居心地が良かった。マニュアルに沿ったなんか水槽っていう言い方してるん
です。そうですね。
コンビニを、
はい、
コンビニの中はマニュアルで支配されてて、
はい、一歩出ると、うん、
ただこのコンビニの中は圧倒的多数、圧倒的なんていうの、多数なんか隣人が来ると勝手に排除される。
そうですね、
はい、客が一回来るんだけど、
はい、
そういった異物は排除されるし、白羽根くんみたいな変なやつも排除されるし、
あれもちょっとこう世の中の象徴っていうか、う
ん、だからそれの最初はいい面に安住してたんだけど、
はい、
自分の同棲してるのが白羽根くんっていうことが分かった途端に、突然今まで仕事に熱心だった店長も、
はい、
自分のことをメスだと認識するようになるという言い方ですが、
そうですね、
ずっと仕事のことじゃなくて白羽根くんのことばっか言う、聞いてくるようになって、
そうですね、はい、
で同僚も、あとさ新人のベトナム人から
あの子面白い。めっちゃなんか夫婦ですかとか言って
で、もうだんだん居づらくなってきて、今までなんでこれ無菌状態だったのにいきなりこう変わってきちゃって、
はい、
でそしたら白羽根くんがなんかもう、そしたらお姉さん、義理の姉が、
ね、
来て
ね、そうなんですよね、
金返せって
来ていきなり来たんです。
そしたらいきなりこの同棲してる女が今度就職するからその金で払うからって言ってで就職するしなきゃいけないことになって、コンビニ辞めることにな
る。そうなんですよ、辞めちゃうんですよね、うん、はい、
でどうなるかみたいな、
はい、どうなるかなんですよね、はい、どうなんですかね、もうこれはもうネタバレ
しちゃう、
いいじゃないですか。
じゃあネタバレしちゃうと、
はい、
それで
読んでもらって、
うん、はい、今までずっとコンビニに捧げてきた人生、
はい、
生活の全てがコンビニだったんだけど、
はい、
仕事辞めて履歴書書くだけ の生活になったら何していいか分からなくなっちゃって、
そうなんですよね、はい、
で面接に行くことになったんだけど、面接に行く前に別のコンビニに入るそしたらなんか自分の体が勝手に動き始めちゃ
って
、で私はコンビニで働くために生まれてきたんだとかいう典型を受けちゃってで結局男ほっぽり出してコンビニで働く決意をして終わ
る。また復職するみたいな。
どこに復職するの、あの同じ店に戻るのか。
どうなんですかね、そこら辺はまだちょっと分からないですけど、はい、っていう風な、
あれどう思った最後の終わり方。
あれは個人的にはこう、まあ完全に に俺が思ったのはこう、まあ、主人公も異常なんですけど、もっとすごい気持ち悪いなと思ったのはやっぱりこう姉とか、あとその主人公の女の子の友達の、まあ、やつらとかがすごいこう、まあ、さっきも言ったようにこうなんかコンビニと同じで普通を排除し、普通じゃない異物を排除しようとするその、うん、なんていうか、まあ、働きかけみたいなところがすっごいこう、うん、うわ気持ち悪いなっていうか、ちょっとなんか今 現代社会のこうすごい闇みたいなところがあったりとかしたん で、それになんかこう主人公がちょっと押しつぶされたみたいな形になったと思うんですけど、
どうなのかね、はい、主人公の感情は1ミリも動いてないじゃん。
そうなんですよね、そこはちょっと分からない、
怖い
だからサイコパスっちゃサイコパスなんですけど、うん、だから俺それ確かにそう思うとはあれなんですけど、でも俺はこうなんていうか、まあ少なからずこう主人公もやっぱ排除された方なんで、うん、でもやっぱりこう私はコンビニしかこうもう働くことがないっていうか、うん、コンビニしか生きる道がないんだみたいな形になって、うん、こうなんていうかこう私はもうこれでもいいみたいな、異物でもいいみたいな形になった、まあ、ちょっとある種のなんていうかカタルシスじゃないですけど、ちょっとそう女の子、主人公の女の子に関してはそういうところは感じたのかなっていうのはちょっとこう読んでて思ったんですけど、はい、
俺は怖かった
怖いですよね、
俺は怖かったあの終わり方は。
なんかこうもうコンビニに支配されてるっていうか、もうなんすかね、
いや なんかねこう、あ結局変わんないんだと思って、はい、それが怖
かった。こういった状況が覆らない、
うん、だから痛快っていう書評も読んでさ、
はい、
文藝春秋選考委員の書評が書いてあるんだけどさ、
あ、はい、
それだと痛快みたいな書評とかもあったんだけどさ、
はいはい、
えーと思って
なんかすごいこう長谷川先生自身はどうですかね。
だからその白金くんが、
はい、
超クソ人間なんだけど、はい、言ってることが確かに的を得てるなと思ったのと、あと、まあ、女性の男性と女性のちょっとしたそのさ30代後半で未だにアルバイトでっていうのってさ、男がそういう状況であるのと女がそういった状況であるのってちょっと違うなと思ったのが一つがあって、でそうなると女同士って、さらに言うと男同士より女同士ってこう同調圧力強いと思う。
あ
そこの圧力のかけ方が違うなって俺は思って、でもこれはこれできついな、
きついですよね、こう本当にこう、う
ん、で、あとあの話し方の下りが結構あるじゃん、
はい、
要するに自分が今周りにいる人の話し方に染まってくみたいな、
はい、
それはあのあちょっとずつ変わってくみたいな。
そうですね、こうその環境によってじゃないですけど、結構まあ人は環境で作られる動物じゃないですか、やっぱりそういうところとかも、
ね、それは面白いなと思って、
はい、
でもやっぱ俺小説ってあんま読まないんだけど、
はい、
別の小説でも思ったらやっぱり一人称は俺苦手だなって。
ああ、なるほど、その小説の文体といいますか、
結局さそいつが言ってるだけじゃん、
はい、
自分で自分のことを言ってるだけだから、
はい、
だから何って思っちゃう
どうなんですかね。
だから俺はストーリーが面白い方が好きだから、
あ、
一人称の私小説的なやつってやっぱそう思っちゃうんだな。
あ、本当ですか、うん、あ、なんか僕は印象とかはすごいこうあんまり気にしない方なんですけど、なんかこうなんか小説ってこうなんかテーマがもう単純な話テーマがあって、うん、まあ、その何ていうかそのテーマが、まあ、世の中だったりっていう風なものの本質みたいなのをぐっさりとこうえぐっていれば本当にこう痛快だから言ったその選考委員の言葉のその痛快っていうのはやっぱそういうことなのかなと思ってて、俺は結構こう、あ、本当にこう何ですかね、こう本質をこうめっちゃこうぐちゃってえぐるっていうのが小説の力だと思うので、そこら辺は俺すごい面白かったなと思って。
いや、あともう一つは、
はい、
アウ 的な人が社会の本質をつくやつって、
はい、
ずるいなと思っちゃう。
ああ、はい、
なんかアウトローだからこそこの本質をつけました、はい、特別な人間だからこの本質をつけましたっていう話って、普通の人間の俺からすると、
はい、
それってずるいなって思っちゃう。
あ、なんか普遍性がないよ。
いや、あんたは特殊だから、うん、あのそこをつけたかもしれないけど、
はい、
って思っちゃうっていうのが一つと、
画面全体に視界が加わる。
ストーリーは途中から面白くなるから、
はい、
その自分語りの部分をもうちょっとストーリーが動き出すのを前の方に、自分語りは長すぎるよ、はい、序盤、うん、しかも
確かに
序盤に見えてると関係ないじゃん、
はい、
だからコンビニの話をもっと出だしからコンビニで働いてるとこからでもいいし、
は
い、そうだったかもしれないけど、
あ、うん、はい、
もうちょいコンビニの話の中に自分語りを、例えば他人に語らせる、他人との喋りの中でポロッと出ちゃうとか、なんかそういう風に物語のストーリーとしての面白さの中に自分語りを入れるならまだいいんだけど、ガチガチの自分語りをされちゃうと難しくなっちゃう、
はい、なるほど、それはもうどうなんすかね。
で、なんか日本のエンタメって俺前々から思ってるんだけど、
はい、
あの、はい、面白がらせようとしてる部分が薄いと思って、映画見てくださ、
はい、
まあ、全部とは言わないけど、もうちょっとフックがある部分があって、ストーリーとかのフックの部分があった上での自分語りをしてくれってすごく思う時があって、それの典型だなと思っちゃう。
なるほど、うん、なんかでも日本の文学とか文芸ってなんかそういう
さ、自分がさ思ってることをさ、
はい、
昔のさ、あんま俺文豪の書いたやつとかってあんま読まない
けど、はいはい、
なんか昔に読んだのもさ、自分語りで終わっちゃうやつとかあるの、ただ自分語りして、なんかうつうつとして女を買ったけどやっぱうつうつとして終わっちゃうやつとかあるの、
はいはい、
その流れなのかなって、もしかしたらなんだけど日本独自の文化なのかなって
。例えば芥川龍之介かなんかの小説だと、あれは完全な自分語りじゃなくて、誰かにこう主人公を他の誰かに委ねてっていう風な形で多分進んでいくと思うんですけど、で、まあそれが普通のこのなんていうかこう、まあ日本のまあなんていうんですかね、こうまあ小説っていうか 文学のまあ進み方っていう風なものだったんですけど、まあ明治時代の大体20、30年ぐらいでこうなんか自然主義文学っていう風なもの、あるいはロマン主義とかそこら辺がこう発達してくると、こう何ですかね、こう詩小説っていう風なものでこう自分語りっていう風なものを描き出すっていうジャンルがこうだんだん誕生してきたんですよ。でそれがこう、まあ、ずっとこう続いてきて、でそれがなんか今のブログとかなんかツイッターみたいなのに通ずると思うんですけれども、究極な形だと思うんですけども、でそれが結構やっぱりこう大衆受けといいますか、なんかそういったこともしたりするので、やはりこうなんですかね、でしかもそれをやると結構こうなんか自分語りをして、なんか世に出すことによって、なんていうかこう自分のことを理解してもらうみたいな形で共感をしてもらうみたいなところがやっぱりこうなんていうかこう小説家にとってはこうたまらなかったりするので、
その作者自体がコンビニで働いてるってい
う
のも
そうですね、
でちょっと作者と被る部分があるのか、
はいはい、実はこう前紹介した西加奈子っていう小説家もまさにそうなんですよ、こう自分の体験した出来事をこう元にして大体書いてる小説家なので、はい、もしかしたら恥ずかしいのでちょっと相性悪いのかなっていう、
根本的に俺に相性が悪いっていうのが一つと、
はい、
そういうジャンル自体が
そうですね。でも結構俺小説とか か漫画とかでも、うん、映画とかでもそうなんですけど、俺結構クズって結構好きなんですよね、うんうん、なんか本当に今回 の,
あの最後までクズだった
そうなんですよね、最後結局あの子も白金くんも結局なんかこうなんすかね、こう
何も歩み寄って
ないね。そうですね、主人公は結局こうコンビニに復帰することで自分の地位みたいなことを、まあ、改めて再確認して、まあ、新たに出発するっていう風な形で終わるんですけど、うん、あの男だけ全く何も救いもなく終わっちゃったっていうところが
家追い出されるのかなあれ
どうなるなんかちょっと、はい、
そうな気もするけどね
でもなんかああいうクズとかがこう出てくるのっていうのは俺結構すごい好きで、やっぱりこうまあそれはフィクションに限ったことなんですけど、ああいうクズを見てると結構こうなんていうかすごいこうなんか自分の中で結構なんとなくな感じですごい気持ちよかったりするんですよね。なんかこうやっぱりこれはこうフィクションでしかなんか味わえないこの快感みたいな形で、もっと派手にやってくれみたいな、もうクズそのクズにはすごい思ったり、本当に現実でいたら嫌ですけど、そうなんか異臭がする、もう本当にそれぐらいのクズでもいいんで、なんか俺はそういうクズをなんか映画とかで、
はい、なんかお前には一切欲情しない、
勃起しない。
よかったなとか言って
あんなにストレートに言うなって思いなが
ら普通だったら傷つくはずなのに、はい、全く多分脈拍1ミリも動いてないから、
はぁとか言って、うん、
で、その白羽くんにあげる飯のこと餌って言
って餌、そう
そうなんですよ。で、妹来てんのに、はい、餌まだあげてない
完全に
妹一切そのことにでさ、妹さ、なんだっけ、あ、やっぱ間違って、やっぱりお姉ちゃん何も変わってなかったんだって気づいてさ、はい、めちゃめちゃ泣くときにさ、はい、白羽くんがさ、おもむろにさ、風呂場から出てきて、風呂場に布団敷いて、風呂場から出てきて、実はあの僕が浮気して、それで喧嘩してたんで、ちょっと変なこと言っちゃったんですみたいな、ごめんなさいって言ったら、妹が嬉しそうに白羽くんのことを怒るって。
あれも結構なんかあれなんかすごい不思議なシーンだなと思ったんですけど、
そこら辺めっちゃ面白いよ。
なんかあとすごい俺もうひでえなと思ったのが、その姉ですよね、うん、姉がこうその弟の姉、あ、そのクズ男の姉が、あ、え、あ、義理の、あの姉か妹かわかんないですけど、うん、どっちでしたっけ、
あ、義理の妹、義理の
妹、義理の妹、はい、なんか自分の兄弟かなんかの奥さんかな、
そうそうそう、
そうですよね、
白羽くんの、
はい、でなんかこうまあなんかまあ電話がかかってきて、でそのあの主人公の女の子が対応するんですけど、こう、まあ、あいつに金返せって言っとけみたいな感じで、分かりました、ところでっつって、なんか私たち結婚したらどうですかみたいな形で聞いたんですよね。
いや、成功した方がいいですか、コンビした方がいいですか。
そうだ
私たちってコンビした方がいいですか。
そしたら
向こうが黙るんで、
でそしたらその言った後はぁみたいな形で、お前たちみたいなこう
遺伝子は
世に残さないでくださいみたいな。あれはすごい、
はあ、そうですか
って、主人公も普通だったらてめえこの野郎みたいな形なんですけど、
そうですかってホッとするんだよ。なんか今までしたことないくて気味悪いなと思ってたからホッとして
あれちょっと、あれ俺ちょっとさっき怖いなって話もしたんですけど、あれちょっと俺はちょっとそこに怖さを感じたな。え、そこまで言って、はい、
言っちゃう。
そこまで言われて何にも感じないのかな。さすがにちょっとプライドかなんかはあるだろうみたいな思ったんですけど、あれちょっと究極の悪口じゃないですか。もうなんかもうなんか否認宣言されてるみたいな。あ、本当に根本的にこの人
完全にレクター
。はい。いやー、ちょっとそこ
だからちょっと一歩間違えて、はい、白羽くんをなんか刺し殺しちゃっても、はい、一切、はい、あの脈拍動かず、はい、普通に警察行く。殺しちゃいましたぐらいな感じで、なんか一切脈拍変わらず、はい、 畳の下に死体を隠して、はい、平然とコンビニ行くと。
なんか本当にこうなんかいそうですよね。でもそういう
その審査員の一人が、はい、誰だか忘れたんだけど、はい、なんかそこら辺が薄ら寒いって言ってて、はい、否定的な意見書いてたんですよ、はい、こいつは絶対今後大変なことを起こすって確かにそうだろうね。あ
なんかそう考えるとちょっと村田沙耶香さんの作品って他の作品すごい興味がなんかちょっと湧いてきたなっていう
ところで、
はい、うん、まあはい、そうです。
いいし
結構まあすごい自分としてもあいい意見と言いますか、はい、いい話が聞けたなとは思ったんで、うん、でまあこれ友達に勧められた小説なんで、うん、まあまだその友達勧めてきた友達はまだ話してないんで、うん、まあこの話も結構多分絶対すると思うんで、うん、まあちょっとそれで、はい、まあ新たな見方と言いますか、うん、はい、ちょっとそれでまあ自分も、はい、まあそれでちょっと収穫は、はい、
まあ、ありがとう。小説は本当に読まないんで、
ちょっと告知いやでも、はい、また、うん、そうですね、うん、はい、またぜひ、うん、お願いします、はい、
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました、はい。